ここに二つの箱があると仮定してみましょう。一つの箱は珍しい材質に華麗な模様が刻まれた高価な箱です。一方残りの箱は道端でも買える貧相な安物の箱です。しかしいくら高価な箱でもその中に汚物が入っているならその箱は汚物入れにすぎません。反対に道端に捨てられた廃品のような使いようのない箱であってもその中に珍奇な宝物が入っているならその箱は貴重な宝石箱です。箱は何かを入れるために木や竹または紙で作られた入れ物です。したがって箱の価値は箱自体にはなくその中に入れられたものによって決まります。汚物が入っているならば箱は宝石で飾られていても汚物入れに過ぎず宝物が入っているならば箱は廃品で作られていても宝石箱である理由がここにあります。人生もこれと同じです。以前私たちが使徒言行録13章を見てきましたときに申し上げましたが一時伝道旅行中に現在のトルコ大陸に位置したピシディア州のアンティオキアを訪問して街道で神様の御言葉をパウロは伝えていました。そして洗礼者ヨハネについて説教しながらパウロはこのように言及しました。使徒言行録13章25節です。その生涯を終えようとするときヨハネはこう言いました。私を何者だと思っているのか。私はあなたたちが期待しているようなものではない。その方は私の後から来られるが私はその足の履物をお脱がせする値打ちもない。パウロが言及したヨハネはイエス様の十二弟子中の一人であるヨハネではなく交渉外を始める前ヨルダン川で洗礼を施していたヨハネを指しています。それで人々はそのヨハネをイエス様の弟子ヨハネと区別して洗礼者ヨハネと呼びます。その洗礼者ヨハネが活動した当時に彼がまさに旧約の預言者が預言したキリストであろうと考えた人々が多くいました。それで洗礼者ヨハネが彼の人生が終わる頃自分はキリスト言い換えれば救世主ではないと明らかにしたことをパウロが13章25節で証言したのです。重要なことは使徒パウロがその事実を伝えながらこの地で洗礼者ヨハネの人生が幕を下ろす時が来たことをヨハネがその生涯を終えようとする時と表現したという事実です。韓国語生涯、韓国語の訳では走っていく道と翻訳されたギリシャ語ドゥロモスは人生航路をそして終えるという意味のギリシャ語プレローはいっぱいに満たすという意味です。パウロが洗礼者ヨハネの人生が幕を下ろすことを彼がその人生航路をいっぱいに満たしたと表現したのです。洗礼者ヨハネが何で自分の人生航路を満たしたのでしょうか。言うまでもなく洗礼者ヨハネ自身の生命で満たしました。人生をこれ以上に明確に表現するのは難しいものです。人生は自分の人生航路を自分の生命で満たしていくのです。いかなる人も自分の人生航路を自分の代わりに満たしてくれることはできません。自分の人生航路を自分の生命で 満たしていくのが人生だというのにはどんな人間も例外ではありえません。それゆえ人生の価値は人生の外見にはありません。人生の外見がいくら華麗であっても、自分の人生航路を水泡のように虚しく消えてしまう欲望と快楽の人生で満たす人ならば、神様の目にはその人の人生は悪臭だけが漂う汚物入れに過ぎません。たとえ一生涯の中でみすぼらしい服を着て生きようとも、自分の人生航路を永遠の生命と真理の人生で満たしていく人ならば、その人生は神様の前で尊貴な宝石箱であるのは確かです。このように人生は自分の人生航路を自分自身の生命で満たしていくことなので、人生は徹頭徹尾、自分の責任です。自分が生きてきた人生の結果を前にして、他人のせいにする人以上に愚かな人はいません。もし自分の人生が現在、五里夢中の状況で乱れ、もつれ、壊れたなら、それは他でもない自分自身が過ぎ去った歳月の間、自分の人生航路をまさにそんな生き方で満たしてきた結果にすぎません。それゆえ私たちに重要なことは、今から私たち各自の人生をどのような生き方で満たしていくかということです。イエス・キリストの中でなされる人生航路には想像できない大逆転があります。この世でたとえ汚物入れのように無価値で壊れた人生であっても、イエス・キリストの中ではいくらでも宝石箱に逆転が可能だからです。使徒パウロが言及した洗礼者ヨハネは、その人生がこの地で幕を下ろすまで自分の人生航路をどんな生き方で満たしたでしょうか。使徒言行録13章25節をもう一度ご覧ください。その生涯を終えようとするとき、ヨハネはこう言いました。私を何者だと思っているのか。私はあなたたちが期待しているようなものではない。その方は私の後から来られるが、私はその足の履物をおのがせする値打ちもない。死が近づいた洗礼者ヨハネは、自分をキリストと相変わらず誤解するイスラエルの民に、私を何者だと思っているのか、私はキリストではないと断固として明言しました。しかしギリシャ語の原文にはキリストという単語が記録されていません。ギリシャ語の原文には洗礼者ヨハネが一人称主語を使用して、私ではないと言ったものと記録されています。何度か申し上げましたが、韓国語とは違い、主語の姓と数によって動詞の語尾が変わるギリシャ語では一般的に主語を使いません。動詞の語尾変化だけでも主語を識別できるからです。したがって主語を特別に別途使用する場合は、特別に主語を強調する時だと説明申し上げました。洗礼者ヨハネが強いて一人称主語を動員して私ではないと言ったのは、本当に私ではないという意味でした。私ではないという言葉と本当に私ではないという表現の間には、単純な強調以上の相違があります。 私ではないという言葉が一過性の表現とすれば、本当に私ではないという表現は反復的な意味を内包しています。例えばすなわち洗礼者ヨハネが本文以前から私ではないと明かし続けていたということです。その根源はヨハネによる福音書1章20節まで遡ります。洗礼者ヨハネがヨルダン川で悔い改めの洗礼を叫びながら人々に洗礼を施し始めるや、彼をキリストではなかろうかと考えたユダヤ人たちが、お前は一体誰なのかと尋ねました。そうすると洗礼者ヨハネは一人称主語を使って、私は本当にキリストではないと答えました。洗礼者ヨハネは初めから自分がキリストではないことをはっきりと明らかにしていたのでした。それで洗礼者ヨハネが使徒言行録13章25節のギリシャ語原文で本当に私ではないと言ったのを、英語聖書は私は彼ではないと、韓国語聖書は私はキリストではないと翻訳しました。洗礼者ヨハネがヨハネにより福音書20節以降、機会あるごとに自分がキリストではないことを何度も明かししてきたことを正確に表現するためです。しかし本当に私ではないという洗礼者ヨハネの言葉よりも原文に忠実に訳すと、私は本当にキリストではないとなります。だからといって洗礼者ヨハネが自分の人生航路を自分は本当にキリストではないと叫ぶだけの人生で満たしたのではありませんでした。この地で自分の生涯が間もなく幕を下ろすことを知った洗礼者ヨハネがユダヤ人に、あなたは私を誰だと思うのかと尋ねたのは、あなた方は未だに私をキリストだと誤解しているでしょうという意味の質問でした。そして洗礼者ヨハネはその質問に対して、私は本当にキリストではない、その方は私の後から来られるが、私はその足の履物をお脱がせする値打ちもないと自ら答えました。洗礼者ヨハネが自分の後に来られる方と言及した方はキリストであられるイエス様でした。洗礼者ヨハネはイエス様の靴紐を解いてあげることすら自分には過ぎたることだと告白しました。2000年前ローマ帝国では、主人が外出するとき奴隷が主人に靴を履かせてあげ、靴の紐も結んであげました。主人が帰宅すると、今度は奴隷が主人の靴の紐を解いて靴を脱がせてあげました。洗礼者ヨハネは自分自身は恐れ多くも、イエス様の靴の紐に手を触れる奴隷にすらなれないと告白したのです。言い換えれば、自分が本当にキリストでないことは言うまでもなく、自分の能力ではキリストの靴の紐に恐れ多くも手で触れる奴隷にさえなれないことを告白したのでした。御子なる神イエス様と単に被造物に過ぎない自分は最初から比較自体ができないことを、洗礼者ヨハネはこのようにユダヤ人たちに認識させてあげたのです。それは洗礼者ヨハネがただイエス・キリストを自分の生命の主人として、 目的として生きたという意味であります。言い換えれば、洗礼者ヨハネが自分の人生航路をイエス・キリストの生命と真理で満たす生を生きたという意味です。洗礼者ヨハネの居住地は大都市エルサレムではありませんでした。そういう意味では何もない荒涼とした荒野でした。彼には織物で作られた服もありませんでした。ラクダの毛衣に腰に巻いた革の帯が彼の所有する衣服すべてでした。一日に三食のご飯もまともに食べることができませんでした。かろうじてバッタと蜂蜜で命をつないでいるだけでした。そんなみすぼらしい彼にまともな財産があるはずもありませんでした。その上彼はヘロデアンティパスによって斬首刑に処せられ、悲惨にも生を終えてしまいました。彼の外面だけを見るならば、洗礼者ヨハネの人生は道端に捨てられた使い物にならない廃品の箱のようでした。しかし、新約聖書の四福音書はすべて洗礼者ヨハネによって幕を開けています。洗礼者ヨハネが新約聖書の永遠の最初の創者になったのです。彼が自分の人生航路をイエス・キリストの永遠の生命と真理で満たす生を生きたので、この世では道端に捨てられた使い道のない廃品の箱のようだった彼の人生は、イエス・キリストの中で永遠の生命と真理の宝石箱に昇華したのでした。その栄光は洗礼者ヨハネの選択の結果でした。もし洗礼者ヨハネが自分の人生航路をイエス・キリストの生命と真理で満たす生き方を選択していなかったとしたら、決して享受できなかった永遠の栄光でした。洗礼者ヨハネの人生をそのように表現した使徒パウロの人生もやはり同じでした。今日で4週目で黙想している本文5節の証言です。シラスとテモテがマケドニア州からやってくると、パウロは御言葉を語ることに専念し、ユダヤ人に対してメシアはイエスであると力強く証言した。先週見てきましたように、パウロが巨大な堕落の都市コリントで、それも自分にひどく敵対的なユダヤ人たちが居並ぶ街道で、一人神様の御言葉を伝えるということは霊的に非常につらいことでした。もちろんアキラ夫婦がそばにいるにはいましたが、パウロから福音を受け入れて間もない彼らは、その時までパウロの良き現世的な協力者であって、まだ成熟した霊的な協力者ではありませんでした。まさにその時、パウロの真実な協力者だったシラスとテモテがマケドニアからコリントに下ってきて、パウロと合流しました。それと同時に、辛くボロボロだったパウロの霊魂が力を得て、新たに、そして一層強権に蘇生しました。そしてパウロは神様の御言葉に一層捕らえられ、自分にひどく敵対的だったユダヤ人たちに、ただイエス様だけが、人間を罪と死から救ってくださるキリストであることを一層はっきりと証言しました。これ以降、パウロは三次伝道旅行中にコリントのクリスチャンたちに書き送った手紙、コリント全書でこのように告白します。2章1節から2節です。兄弟たち、私もそちらに行ったとき、神の秘められた計画を述べ伝えるのに、優れた言葉や知恵を用いませんでした。なぜなら、 私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたイエス・キリスト以外何も知るまいと心に決めていたからです。偉大な師匠ガマリエルの弟子だったパウロは学識に秀でた人でした。しかし彼はコリントで福音を伝えるとき、人間の知識や美辞麗句を動員しようとしませんでした。彼が伝えた福音の核心は、ただ十字架に釘打たれたイエス様のみがキリストということでした。パウロはコリントだけでそう言ったのではありませんでした。パウロがダマスカスで主に捕らえられて以降、コリントに至るまで、いつでもどこでも、パウロが行く先々で心残りだというように愚直に叫び続けてきたことは、ただ十字架のイエス様だけがキリストであられるということでした。そして本文以降、パウロがローマで斬首刑に処せられ死ぬまで地中海を巡り歩き叫び続けたことも、ただ十字架のイエス様だけがキリストということでした。イエス様以外にはこの世のいかなるものも人間の罪の代価を支払うための生贄として人間の代わりに死んでくれるものはいない。またイエス様だけが死を打ち破り永遠に復活なさったことで、必ず死なねばならない人間に永遠の生命の道を開いてくださったからです。それゆえパウロがずっとイエス様だけがキリストであらせられることを証言する人生を生きたということは、彼が主の証明を受けた以降、自分の人生航路をただイエス・キリストの生命と真理で満たす生き方で一貫してきたということです。パウロはコリント全書9章27節を通じて、自分の体を打ち叩いて服従させると告白しました。またコリント全書15章31節で、パウロは日々死んでいると吐露もしました。パウロは情欲で自分の人生を虚しく絞り取ろうとする自分を毎日毎日叩き服従させることで、毎日自分との戦いに打ち勝ちました。そして日々自分の人生航路をただイエス・キリストの永遠の生命と真理で満たしていく人生を生きました。その生き方の結果がどうなったか、私たちはあまりにもよく知っています。本来パウロは教会を踏みにじり、クリスチャンたちを迫害していた陰険な暴徒ではなかったでしょうか。そのパウロが偉大な使徒パウロになりました。イエス・キリストの中で、イエス・キリストの生命と真理で満たす生を始めたパウロの人生が、イエス・キリストの中で大逆転劇を成し遂げたのでした。生涯ボロを着て飢え、貧しさの中で生きて、悲惨にも斬首刑に処せられ死んだパウロの人生も、やはり外見は洗礼者ヨハネのように捨てられた使いようのない廃品の箱のように見えましたが、しかしそのパウロは永遠の神様の御言葉である使徒言行録の主人公になり、永遠に生きています。自分の人生航路をイエス・キリストの永遠の生命と真理で満たす人生で一貫した彼の人生が、イエス・キリストの中で永遠の生命と真理の宝石箱に昇華したおかげでした。しかしその栄光は 一人でに与えられたものではありませんでした。パウロが日ごとに自分を叩き服従させるほどに自分と壮絶に戦ってまでも彼が選択した人生の結果でした。反面、本文6節によりますと、ただイエスだけがキリストであらせられるという一層確信に満ちたパウロの証言を聞いたユダヤ人たちはパウロに敵対し誹謗しました。韓国語敵対すると翻訳されたギリシャ語動詞アンティタッソマイは戦闘を行うために態度を整えさせる行為を意味する単語です。そして誹謗するという翻訳されたプラスフェメオは、先週説明申し上げましたように単純に誹謗中傷する、名誉毀損する、悪口を吐くという意味を超えて組織的な形態を整えた抵抗や対立の意味まで内包しています。シラスとテモテに再会し霊的に一層新しく一層強権に蘇生したパウロがイエス様のみキリストであらせられることを一層力づく証言するや、今までパウロにひどく敵対していたユダヤ人たちが一層組織的にパウロを苦しめ執拗に排斥したのでした。本文4節を見ますと、パウロがイエス様だけがキリストであらせられることを伝えたコリントの街道にはユダヤ人たちと異邦人たちが一緒に混ざり合っていました。しかしイエス様だけがキリストだというパウロの説教を聞いて組織的にパウロを苦しめ執拗に排斥した人々は神様を知らない異邦人たちではなく自称神様の選民であることを標榜し自負してきたユダヤ人たちでした。彼らは神様を信じていると言いながらも自分の人生航路だけは自分たちの慣習と信念、そして我習と欲望で満たす人生を生きる愚かな人々でした。彼らは皆パウロより立派な服を着て美味しいものを食べ、より多くのものを所有し楽しむ人生を生きていました。しかし生命を救うどころか自ら自分のに与えられた肉体の生命さえ呆れたことに絞り取る彼らの人生は神様の目には悪臭だけを漂わせるお物入れに過ぎませんでした。その結果彼らがこの世では羽振りよく生きてきたとしても彼らは2000年前コリントで一握りの土として痕跡もなく虚しく全て消え去ってしまいました。同じ期間同じコリントで生きながらも永遠の生命と真理の宝石箱に昇華したパウロの人生に比べればあまりにも虚しい人生というほかありません。しかしそれは誰のせいでもありませんでした。それはそんな人生を自ら選択した彼ら自身の責任でした。先日3月6日、ベネズエラの大統領、ヒューゴ・チャベスが、がんの闘病で極度の苦痛を味わう中で、心臓麻痺で死亡しました。彼が2011年6月に、がんの宣告を受けて1年9ヶ月後のことでした。彼が臨終の直前、自分の病床を守っていた警護室長ホセ・オルネラ将軍に残した最後の言葉はたったの二言でした。死にたくない。私を死なせないでくれ。チャベス大統領は生前の人物表が両極に分かれていた人物です。 21世紀の社会主義革命だったという称賛と、ポピュリズム独裁者に過ぎなかったという酷評が交錯していました。彼を天使と呼ぶ人もいましたし、悪魔と呼ぶ人もいました。しかしはっきりしていることは、彼が絶対権力を自分の思うままにやたらめったら権力を振り回したベネズエラの独裁者だったということです。そんなに思い通りに生きても、死の前で人生に対する彼の未練がどれほど大きくて、死にたくない、死を私を死なせないでくれと言いながら息を引き取ることになったのでしょうか。しかしもし彼が仮に回復したとしても、過去の生き方を繰り返す限り、再び臨終を迎えた彼の最後の言葉は、やはり同じ言葉を繰り返すほかないでしょう。死にたくない、死なせないでくれ。しかし実現不可能な哀願で幕を下ろした彼の人生は、彼自身が自ら選択した人生に対する冷酷な結果でした。私たちすべて、私たち各自は自分の人生を書き下ろしていく作家です。人生航路という紙の上に、生き方というペンで自分の人生を書き下ろしていく人生作家であるのです。自分の人生航路をどんな生き方で満たしていくのか、それは全面的に私たち各自の選択事項です。そしてその選択に対する責任も、また他でもない私たち各自の持ち分です。それゆえ、今から自分の人生を虚しい欲望と快楽で、自ら自分の人生を絞り取ろうとする、その自分を日々打ち叩き服従させていく中で、自分の人生航路をイエス・キリストの永遠の命と真理で満たす人生を貫きましょう。その人生には想像もできない大逆転があります。たとえこの世では道端に捨てられた使いようのない廃品の箱のような人生であっても、イエス・キリストの中ではイエス永遠の生命と真理の宝石箱にいつでも昇華されます。あたかも道端に捨てられた使い道のない廃品の箱のように、十字架に釘打たれ、悲惨にもお亡くなりになられましたが、死を打ち破り復活なされることで生命の大逆転を成し遂げられたイエス様、このお方がすなわち永遠の生命と真理の宝石箱であらせられるからです。自分の人生航路をイエス・キリストの永遠の生命と真理で満たす人生を生きる人だけが、この世を去る瞬間、チャベス大統領のように心向くままに生きながらも、死にたくない、私を死なせないでくれと現実不可能な哀願で自分の人生を結ぶのではなく、パウロのように斬首刑に処せられようとも、永遠の生命の遺言を残すことができます。テモテへの手紙2の4章6節から8節です。私自身はすでに生贄として捧げられています。世を去る時が近づきました。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。今や義の栄冠を受けるばかりです。正しい審判者である主が、かの日にそれを私に授けてくださるのです。しかし私だけではなく、主が来られるのをひたすら待ち望む人には、誰にでも授けてくださいます。パウロのこの遺言が 私たち皆の遺言になりますように願います。お祈りいたしましょう。今現在私の人生の姿は、今まで私が自ら選択してきた生き方の結果にすぎません。それなのに私はその結果を前にして他人のせいにし、恨む、妬む、愚かな人間でした。私は今まで神様を信じていると言いながらも、自分を叩き、服従させようとはせず、私自身との戦いで打ち勝とうともしませんでした。それで私の人生の外見は、たとえ華麗に見えるとしても、主の目には悪臭が漂う汚物入れに過ぎませんでした。このように生きては、私の鼻先から息が止まる瞬間、チャベス大統領のように実現不可能な愛願で自分の人生を終えるほかないことを、この時間御言葉を通して教えてくださり感謝します。これからは私たち皆が私たちの人生航路をイエス・キリストの永遠の命と真理で満たす人生を生きていく素晴らしい信仰の人生作家にならせてください。主の中で私たちの人生が大逆転劇を成し遂げられますように、汚物入れのような私たちの人生が永遠の命と真理の宝石箱に昇華されますように、そんな私たちの人生がこの地を蘇生させる神様の名作になりますように、イエス様の御名により手をお祈りいたします。アーメン。